間は FM 舞鶴775、10代、20代、舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代、20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは今日の10代、20代の対談メンバーを紹介しましょう。まず紹介するのは伊藤さんから自己紹介をよろしくお願いします。
はい、3年生21歳伊藤光です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは続いて東舞鶴高校から今回もまたまたご出演いただいております藤田くん、よろしくお願いします。
はい、東舞鶴高校2年、16歳の藤田光介です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それではね、本日はこのような個性あふれた対談メンバーでお送りしてまいります。10代20代舞鶴未来対談、どうぞ最後までお付き合いください。はい、それではね、早速本日の話題に移っていこうかなと思うんですけれども、はい、本日まあね、実はね、さっきみんなで会議でね、いろいろ話題出し合ってたりはしてたんですけれども、実は最近舞鶴市のトピックスが1個あったということで、本日はそのトピックスについて話していこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、その舞鶴市のトピックスっていうのも、なんて言うんでしょう、舞鶴市、主に西舞鶴地区ですねの、なんて言うんでしょう、地域発展というか盛り上がりに関する、まあ、ことが最近ね、市長の記者会見で明らかになったということで、まあ、その内容といいますのも、舞鶴市の、まあ、西で地区だけではないですね、舞鶴市の指定管理事業についてという、まあ、トピックスがありましたね、上がりましたね、はい、そういった話題で、はい、でその指定管理事業の中に一つ、舞鶴市西市民プラザのことも挙げられていました。で、まあ、その挙げられ方というか、まあ、舞鶴市西市民プラザの、まあ、指定管理事業ということで、今までの西舞鶴、そして今までの西市民プラザ、目指す将来像であったり、西市民プラザの基本的なこれからのビジョンであったりとか、そういったことに対しても、令和5年8月の市長定例記者会見で、市長がお話をされておりました。はい、その西市民プラザ、今回、ね、西市民プラザというところに焦点を当てながら、はい、指定管理事業、これからの舞鶴市について本日も話していこうと思います。はい、それではね、早速なんですけど、まあ、こういったね、舞鶴市西市民プラザ、今までどうでした？皆さん使っていて、西市民プラザ利用、数回ね、利用したことがあると思うんですけど、見たり、実際利用してみたりして、どうでした？西市民プラザの印象とか。
私は普段東舞鶴に住んでて、あんまり西市民プラザを今まで使ったことはないんですけれども、やっぱりいつも来るとお年寄りか親子連れがいるイメージが強くて、あんまり学生の姿ってこう見たことないなって思ってます。
そうですよね、まあ、基本どちらかみたいな印象はありましたよね。どうですか、藤田
君。僕もそうですね、東舞鶴地区に住んでいることもあるのか、僕も西市民プラザという名前もあまり聞かないぐらいだったんですけど、
はい、
そうですね、いざ来てみると、なんかダンスの教室であったりとか、そういうことは開かれてるんですけど、今あったようにそれぐらいしかないのか、小さい子かお年寄りの方の姿しか見ることがなかった印象です。
そうですよね、やっぱり僕の印象としても、まあ、なんて言うでしょう、今の西市民プラザはどちらかというと若者向けというよりは、もう両極端、お年寄り向けなのか、まあ、地域事業主の方向けなのか、まあ、またはたまたもう、ね、ちっちゃい子向けなのかっていったところに分かれてくるのかなっていうふうに僕も思っていて、ね、まあ、ちっちゃい子といえば下に保育所じゃないけどなんかありましたよね、
託児所みたいな、そうそうそうそう、子供が遊べるスペースが確かあったような、
そうですよね、そう、だから赤ちゃんから、まあ、なんて言うんでしょう、幼稚園ぐらいの子にはだいぶ優しいのかなとは思いますけど、やっぱりね、その、まあ、こちら舞鶴市の指定管理者募集の時に市長がおっしゃっていた課題点についても取り上げられていました。こう、まあ、高校生等の若者の居場所が少ないとか、子どもの居場所が少ないっていうところに関しても、 ね、西民プラザは実は運動スペースっていうのがあるんですよ。あのランニングマシンがあったりとか懸垂の何かがあったりみたいな、あと足つぼのねあれはなんか石がめっちゃあって、はい、歩くと痛いみたいな道、はい、そうああいうのがあったりするスペースが実はあるんですけど、あそこの張り紙にもまあ安全上というか、
はい、
まあね学生にも問題あるんですよ、もちろんたむろするとかやっぱりそういうのもあるけど、まあ学生使用禁止みたいな、そういう風になってしまっていたりとか、まあ、確かにそのね有意義なスペースでは高校生とかにとってはあまりないのかなという風な印象ですよね。
やっぱりこう学生の子たちもどっか行こうってなった時にその選択肢にこう西市民プラザがないような気がします。
そうですよね、やっぱり、ね、東舞鶴、僕ら全員東舞鶴地区に住んでますけど、東舞鶴でもね、まあ、西と東をね比べるっていうわけではないですけれども、まあ、やっぱり東舞鶴でもそういった公共施設っていうのが子どもの口から例えば今日図書館行ってくるわとか、ね、こういう場所行ってくるわみたいなのはあんまり聞かないというよりほぼ皆無に等しいですよね。まあ、やっぱり、ね、僕らの理想としてはねそういったところに、ね、こういった公共の場所っていうのが挙げられてきたら嬉しいかなっていう風なところではありますけれども、はい、続きまして今、まあ、これからこれまでのね西市民プラザの思いというか、まあ、自分たちの、まあ、想像ですけれどもこういった感じだよねっていうところを話していったんですけど、続いてこれがもしいい方向に進んだとしてどういったメリットというか、高校生視点は僕たちのね同年代視点でいいのでどういったメリットが挙げられると思いますか？
やっぱりあの西市民プラザの基本的ビジョンというか目指す地域の将来像として、自分高校生がこう地域に自分の居場所があるって感じることって書かれてたんですけども、うん、はい、やっぱり私も学生時代ってなんか学校と家だけが自分の居場所みたいな感じで、うん、なんかそのどっちかでこう居心地が悪かったらもうなんか逃げ場がないっていうか、もうなんか地域から阻害されちゃったみたいな、なんかそういうこう寂しさを感じることがすごくあって、やっぱり子どもの居場所ってこう地域に何ぼあってもいいと思ってて、
そうですね、
なんかだからその居場所の一つに西市民プラザがなったらすごくいいことだなと思います。
あ、そうですよね、まあ、遊ぶ場所とか、まあ、娯楽施設であったりレジャースポットっていうのも、まあ、もちろん遊ぶ場所としてはね、うん、ありだとは思うんですけど、でも一つ居場所っていう面で考えると確かに今のままでは居場所になりかねるというか、うん、まあ、かなりそういった場所も少ないですよね。今光さんが言ったように家と学校だけになってしまうっていうのも一つあるかなと思うんですけど、藤田君はどうですか？
僕もそうですね、なんか、うん、今あったように第三の居場所っていうのは絶対にあるべきものやと思うし、その理由も今出た遊びだけじゃなくて勉強っていうのもなんか家じゃちゃうなと思って図書学校の自習室でやったりするけどなんかね違うなっていう日は絶対にあると思うんで、そんな時にもう一箇所もう二箇所ぐらいその時の気分で行ける場所があればなっていうのはありますね。
やっぱこの舞鶴って結構狭いコミュニティで、うん、やっぱりこう学校にもあの家にも、まあ、人間関係があるじゃないですか、うん、こうそこからちょっと外れれる場所があったらすごい気が楽やろなって思ったりします。
そうですよね、どちらでもないスペースっていうのは、
うん、
まあ、やっぱりどちらかに分類されるっていう風になってくるとやっぱなんかね家で嫌なことがあればなんて言うんでしょう、家にはいたくないし学校で嫌なことだったら学校にもいたくないし学校に関係する場所に行きたくないよね、
うんうん、
だからまあその中間地点の場所があるっていうのはかなり、ね、精神的にも大きいし、
そうですね、
うん、やっぱ痛いってなるよねこういったところに、うん、望む西新プラザにね望むこういったことがあればなというか、まあ、メリットというか、まあ、そういったところを今話していったんですけれども、まあ、一つこの管理者募集についての記者会見があった時に資料にもね描かれていたんですけれども、まあ高校生が地域に自分の居場所があると感じて戻ってくれるような場所にするであったり、西地区中心に新たな 人の流れが生まれて地域に活気が生まれるっていう、うん、そういった何でしょう、目指す地域の将来像であったり、そういったところも市長は描かれていましたけれども、うん、西市民プラザがもしこれこのね新しい事業で活性化したとして、この周り商店街の話題もありましたけど、商店街もさらに活性化していってくれると思いますか？
そうですね、なんか高校生が例えばこの市民プラザが開放されたら自習室として使う学生も少なから絶対いると思うし、そうなったら商店街おのずとあることになると思うんですよ。ってなった時にやっぱ閉まってるシャッターが多いなっていうのは絶対に感じて、そこでなんかできるかなって思う生徒が、例えばその空き家を借りて何しろ分からないですけどカフェやってみるとか、それなんか高校生らしい柔軟な発想で新しくシャッター街から元の活気ある商店街に少しでも戻るのかなっていう、それの拠点がここ市民プラザになればいいなというふうに期待したりしていますね。
そうだよね、ひかりさんどう？
やっぱりこの西市民プラザ周辺って最近ちょっと新しいおしゃれなカフェができたりとか、うんうん、と昔から ある銭湯があったりとか、すごくいい場所だし、地域の人のこう顔が見える場所だなとも思ってて、そういう場所にこう学生の子が入っていろんなこう自分のやりたいことをできる場になれば、すごくなんか街の活気を生み出す場所になるだろうなって思います。
うん、本当にもったいないですよね、全体で見て、
うん、
もっともっと利用できる場所もあるし、うん、ね、さっきも、ね、藤田くんの方から、ね、言われましたけど自習室とか、そういった風に学生が集まるメインに集まれる場所っていうのを作れば、でそれこそ本当にね、もっともっとこれから、ね、どうなっていくかわからないですよね。学生なんてもう本当にたくさん可能性がある人たちなんで、だからそういった人たちが一人二人動いてくれるだけで絶対変わってくれるし、銭湯もねさっき出てきましたけど、本当に昔ながらの銭湯ここぐらいじゃないですか、この辺入れるのも。
そうみたいですよね、舞鶴に2個銭湯があるけど、うん、すごい珍しいみたいな。
そう、いや本当にもったいないですよね。そうそう、銭湯好きの人からしたら多分、ね、絶対行きたい場所の一つではあると思うけど、はい、ね、まあ、僕も温泉入るのめっちゃ好きなんで、ね、行きたいなと思ってもいるんですけど、
やっぱり西舞鶴ってこう東と違って古い町がいっぱい残ってて、古い町並みとか商店街もいっぱい残ってて、なんかそういう何ですか、人情みたいな、なんかそんなんがすごいあるかなっていう風に感じてて、なんかそれがこう学生も加われるようなこうあったかいコミュニティになればいいかなって思います。
いや本当にその通りですよね。もっともっと活気づいていって、まあ、自習スペースっていう風に、ね、本当にまさにその単語だなっていう風に僕は思うんですけど、はい、自習スペースっていうのが、まあ、これから先どんどんどんどん広がっていってくれて、うんうんうん、まあ、そういった点やっぱり、ね、勉強ってみんなするじゃないですか、はい、だから絶対必須な場所だと思うし、うんうん、そういったところで人が集まるようになってくれば、おのずと商店街とかも店が増えてくるかもしれないですよね、
うん、そうですね、
人が集まってくるね、本当に企業さんとかも呼んでくれるかもしれないし、う
んうん、なんか今出たんが、なんかこの市民プラザ自体もまだ空いてるなっていう部屋が僕今日来ていくつも見つけたんですけど、今実習って勉強だけじゃないなっていうふうに思ったりして、まあ第三の居場所が勉強じゃなくて、例えば好きなことで集まれるそんなコミュニティやったりしたら、もう勉強よりも気軽に来れる人多いんかなって思うし、そこで例えば出会った人とカフェ巡り好きなんや、じゃあそこでやってみようやみたいになったらめちゃくちゃ面白いと思うし、
そうですよね、
そんな人についていきたいなっていうふうに思うので、ですね、実習スペースが実習だけじゃない勉強だけじゃない空間になったら面白いなと思います、
なんかこう大学でいうサークルみたいな、こう集まりがこう地域を単位としてこういっぱいできたら面白いなって思います、
すごいわかるそれは市長もおっしゃってましたね、西市民プラザのビジョンとして地域と若者子供がつながるきっかけになってくれればやっぱ一番ベストですよね。
そうですね、
やっぱあれじゃないですか、人って夢が、こうしたいなっていう思いとか、 こういう活動を舞鶴でしたいんだけどなっていうところで、まさに今その舞鶴市の東舞鶴の赤レンガのコワーキングスペースがその活用方法になってくれてると思うんですけど、そういったところ、まあ、学生でも利用しやすい、電車で移動しなくても西舞鶴でできるっていう風になってくれると、西舞鶴地区に通ってる学生、もし電車で通われてる高校生だったら下校途中に寄ってみようかなとか、そういう居場所になってくれて、かつ地域の人たちが続々と集まってくれて、高校生だけじゃなくて集まってくれて、そこで何かを語れて、もしかしたらそこで新しい可能性も芽生えてくるかもしれないですもんね。
やっぱり地域の特徴って、こういろんな年齢の人がいて、いろんな特徴個性を持った人がいることだと思うので、なんかそんな人がいっぱいね集まって話して、こういろんな価値観とかを知るきっかけになりそうだなって思います。
やっぱり自分たちも欲しかったよね、そういう場所。
そうですね、
欲しいです。
やっぱり自分たちが欲しかったもの、求めていたものっていうのが今できそうになってきているっていう現状、すごいなんか心躍らされます
ね。すごい楽しみで、
しかもね、まあ、まだ確定ではないけど、西舞鶴の目の前に図書館ができるとか、そういうことも舞鶴市ではね、公にどんどんどんどんなってきているっていう現状を見て、なんだか、ね、今まではね、なんかこれあればいいなっていう思いっていうだけだったのが、ね、だんだんだんだん実現してきている現状、舞鶴市がどんどん良くなっていくような気がしてきますよね。でやっぱそういう風になってきたら利用したいですよね。
そうですね、
もちろん、ぜひぜひ。
なんなら通う、
もう全然通いたいですよね。やっぱり図書館ってすごい、私高校の時もそうだし、あの大学行ってからもめちゃくちゃ通ってたんで、はい、もう舞鶴にそういう場所ができたらいいのになと思ってて、今、うん、なんか綾部にもできたじゃないですか。
できましたね。
だからなんかそういうのが全国にいっぱいできてて、すごいいいなと思って、
まあね、そんな西市民プラザになってもらえればなっていうふうに思うんですけど、先ほどからね出ていますワード、自習室、こういった自習室だったら利用したいとかありますか、お二人とも。まあ、例えば僕だったら、まあ、ね、僕すごいそういう勉強とか集中するときは一人でいたい人なんで、なので、まあ、シャットアウトできるような、ね、個人的なプライベート空間が確立されるような、ね、例えば敷居があるとか、そういうスペースだったら通いたいなとか思ったりもするんですけど、お二人なんかそういうのありますか？
なんかこう勉強したい時に周りが静かな方がいいっていう人と、周りがちょっとざわざわしてた方がいいっていう人はいるじゃないですか。だから、あの、もう完全に誰も喋らなくて、あの、ちゃんと仕切られた自習室と、あとはちょっと交流もあって、ちょっとざわざわしてて、でも集中してる人もいるみたいな、なんかこうそういう、こう2つのなんか部屋があったらいいのかなと思います、
めっちゃいいですよね、それ。なんか、あの、ね、いろんな人と交流できる場もあって、集中できる場もあって、いいですよね。
なんか、僕もなんかみんな勉強の仕方とか全然違うと思うんですけど、僕は、まあ、赤レンガのコワーキングスペースとかも僕そうなんですけど、みんなしてるっていう空間、それが目に見えて分かる空間っていうのは僕の中でめっちゃ集中できるポイントで、みんなしてるし、ここで一人休憩してられない、僕もやらないとみたいな気になるので、そうですね、だから2部屋あるっていうのはほんまにベストだと思いますね。
そうだよね、
はい、
まあ、やっぱ勉強スタイルは人それぞれですけど、
そうですね、
やっぱ自分を奮い立たせる場所にもなり得ますよね、やっぱ僕もどうしても怠けちゃうんですよね、自分ち、全然できない何もできない、もう隣にゲームあると、なんか30分勉強した時によし休憩って3時間ぐらいゲームするとかそう、だからそういう誘惑がね、自宅はありますけど、はい、そういった場所でね、まあ、一つ何もないところ、まあ、最低限携帯あるぐらい で、
ね、
携帯触れるけど周りの人もやってるからっていうビシッっていうね、自分の意識向上にもなるし、まあ、そういう2つのスペースがあるのはすごいニーズとしていいですよね。まあ、あと僕は個人的にコンセント欲しいな。
ああ、間違いないです
本当に
間違いないですね。
コンセントは欲しいし、あともう1個ぐらい欲しいのないかな。
フリー Wi-Fi とか
ですね。そうだよね、はい、もうね Wi-Fi がないとやっぱり、でも Wi-Fi はあって損はしないですね最近。
やっぱり高校生みんなギガに苦しんでるんで。
そう、それもあるし、小学生中学生って今ペーパーレスの時代ですよね。
あ、そうですね、
タブレット学習、
うんうんうん、
まあね、それをペーパーレスって言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、一つ、ね、次世代化タブレット学習が進んでいるということで、うんうん、タブレットってあれあれね、あの月々料金払ってるわけじゃなくて、やっぱり Wi-Fi モデルなわけ で、
うん
う
ん、
でそういった子たちが例えば自習するとき、
はい、
じゃあ宿題しようってなったときに、自分の自習できるけど宿題できなくて翌日学校で怒られるなんて絶対嫌じゃないですか、
うんうんうん、
そうだからやっぱり Wi-Fi があればその分今の中学生と小学生にもニーズは広がりますよね。
そうですね、
まあ、あとはね本当にギガ苦しいしね。そう、今になっても思いますもんねギガは、
うん、あとは最近オンライン会議とかもね、うん、こう授業で活用してる人とかすごく多いんで、うん、そういう人にもやっぱりWi-Fi はいるんじゃないかなと思います。
またねそういった場所に例えばすごい人が来てくれて講演会みたいな授業を開いてくれたりとかしたら、うん、ね、若い人自分もこんなことしたいみたいな感じでどんどん舞鶴が広がっててくれるかもしれないですよね、うんうんうん、その他、ね、自習スペースの他に欲しいスペースとか欲しいものって何かありますか？
やっぱりさっき藤田くんが言われてたように、あのちょっと場所を開放して高校生がこう1日限定とかでもいいのでカフェとか、
うんうん
うん、そのお店であったりとか、なんかそういう好きなことをやれる空間があったらいいなって思います。あの、うん、福知山とかでもちょっと商店街でそういう空き店舗を好きに使えますよっていうフリースペースがあったりするとするので、
そうですよね、
なんかそういう場所がね舞鶴にもあれば、で特にこう学生向けっていうことで、
うんうん、
こう開けてくれると学生もやりやすいんじゃないかなと思って、
うん、そうですね、僕もなんかそういうカフェとかやるってなったらいろんなこと考えないといけないじゃないですか、うん、入れどんだけ入れてどんだけの値段で売ってみたいな、
うん、
そういう経験を今のこの時期からできることって本当にないと思うので、
そうですね、
だからアルバイトとして雇われるだけじゃなくて自分からお金を生み出す経験をできる場になればもう最高だなというふうに思いますね。
わかる。あと僕はね本当に個人的なんですけど、そういう勉強とかの間にね、
はい、
ジム欲しいんですよね。体を動かしたいんですよね。そう、まあ、今ね体を動かせる場所って限定的じゃないですか、うん、あの体育館とか、
うん、
体育館であの ジムというかね、あのトレーニングスペースかが開放いつもされてて、例えば東舞鶴やったら300円とか西舞鶴やったら200円とか、
うん、
体育館ごとにねあのトレーニングスペースっていうのを開放されてると思うんですけど、そういった場所こういったねあの学習スペースと併設されてたりとかしたら、
うん、
一石二鳥ですよ ね、
そうです
ね、学習の合間にほんまに疲れたってなったら懸垂しに行くとか、
うん、気分転換にもね、うん、なりますしね、
はい、
狭くていいから予約制でもいいから、うん、学生が使えるそういったスペースっていうのあれば絶対もっともっと人は来ますし、うん、そういったところあればね昼夜問わずどんどんどんどん人の流れっていうのも生み出されるのかなって思ってたりもしますね、うんうん、そして最後になりましたけれども、はい、こういった事業かなり思い切ったことにはなると思うんですけど、一つ舞鶴に対して変化をもたらしてくださった市長蒲田秋津市長に対して何か思うことであったりとか意見ありますか？
やっぱり若者としてはすごく嬉しくて、やっぱりこうあの子供を大事にとか、こう子供なんかもっと高校生中心のなんだろう地域コミュニティとかこう言われてはいますけど、こうなんだろう市長としてあのなかなか表立ってそういうこと言うのってなんか大変なのかなとか思うので、うん、なんかこうやってはっきり言ってくださって、なんか子供に若者に寄り添ってもらえてるんだなっていうのが分かってすごく嬉しいなって思います。私のなんか高校時代の経験としてやっぱりなんか地元で楽しい経験とかすごくいい経験ができたらその地域全体がこう好きになる じゃないかなってすごい思うので、なんかそれを何ですかね、なんかそのきっかけを作ってくださっているような気がして、すごいありがたいなと思ってます。
はい、どうですか？
そうですね、僕も、鴨田市長になってからっていうか、市長と市民の対話会っていう会でなんかいろんな世代の方、舞鶴の市民の方を呼んだりとか、今回実際にこうやって、管理事業を委託する方を募集しますって出したりとか、実際に目に見える形でこうやってどんどん出てくるのは、市民としてもめちゃくちゃ安心感というか、ちゃんとされてるんだなっていう期待感もあると思うんで、そうですね、もうどんどんやっていってほしいなっていう思いですね。
はい、そうですよね。まあ僕もかなり学生の時に自分の居場所とかそういったことを深く考える時とか、そういったことを実際にやってみた期間っていうのがあったんですけど、そういった点、市がこういうふうに市として、舞鶴市としてそういったことを行ってくれる、今までできてなかったことをやっとやってくれるっていうふうになってくると、かなり印象も変わってくるし、今後の舞鶴にももっともっと期待したいっていう気持ちにもなりますよね。
そうですね、
はい、本当にね、今回の学生支援、僕ら若い世代からしたら本当にありがたい改革だったのかなっていうふうに思いますよね。
はい、
はい、僕個人の、まあ、見解というか意見にもなりますけど、やっぱ趣味って人と人とつなげると思うし、人助けにも絶対なると思うから、だからそういった場所で新しい人とつながれるっていうのは、ね、さっきの言ってたそれこそ一つの逃げ場じゃないけど、居場所にもどんどんどんどんなり得てくるのかなっていうふうに、そこにもつながってきますよね。
はい、
はい、そんなわけでまだまだね、話足りないですしね、やっぱもう自分たちの未来希望とかいろんな話をしていくとどんどんどんどん止まらなくなってきちゃうんですけど、本日そろそろお時間となってまいりました。それでは10代20代そろそろエンディングのお時間となりました。この番組にご参加いただける10代20代の方をまだまだ募集しています。興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日の対談メンバーは伊藤さん、そして藤田くん、進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那でした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。